ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月のお便りテーマはおやつ。子供の頃好きだった懐かしいおやつ、大人になったから食べられるちょっと贅沢なおやつ。おやつってほっとしたり人を幸せにしてくれる存在ですよね。そんなおやつトークをしましょう。メッセージお待ちしています。それではお便りをいただいていますのでご紹介していきます。ラジオネーム昭和レトロさん、ももさんこんばんは。私はももさんより10くらい年上のおばちゃんです。おやつがテーマということで、懐かしい昭和のお菓子を思い出して話したくなりました。ももさんは子供の頃どんなお菓子を食べていましたか？私が覚えているものでは、ヌーボー、8分の5チップ、ポポロン、ドンパッチなど。コーヒー味のガムも大人に憧れて食べたりしていました。ミセスガレット、ハンコください、モロコシ村、まだまだあったと思います。今も買えるのかもう売っていないのかわからないものもたくさんありますが、思い出すとまた食べたくなりますね。昭和レトロさん、お便りありがとうございます。私も昭和生まれです。小さい頃は昭和の時代を生きていたので、ねえ、昭和の食べ物とか懐かしいなって思いますが、リスナーの皆さんはいかがですか？私と同世代っていう方もいらっしゃると思いますし、もしかしたら私より年上という方も、まあ年下という方も、きっといろんな年代の方が聞いてくださってると思うんですが、やはりそれぞれに子供の頃食べたな、この時代流行ったよなっていうお菓子って、時代とともにね、こう移り変わっていくかなとも思うんですが、今たくさん昭和のお菓子のお名前ね、書かれてあったのを聞いて、ああ覚えてる、私もこれ食べたって思われた方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。私も食べたことがあるなぁと思うものと、あとはなんか聞いたことがあるな、見たことがあるなっていうものと、そう、全く初めてかなと思うものといろいろとね混ざってました。最初に書かれてあったヌーボー、ヌーボーっていうのはなんかこのモナカみたいな外側の中にエアインチョコっていうんでしたっけ、ちょっとこうチョコがチョコなんだけど、あのギュッと中身の詰まったチョコじゃなくて、あのふわっと中に空気を含んだような、別に柔らかいわけじゃないんだけど、サクサクした空気が含まれているようなチョコで、エアインチョコっていうのは私も子供の頃に食べてた記憶があって、ヌーボーだったのかもしれない、なんか違う商品だったのかもしれないですけど、軽く食べられるチョコみたいな感じで美味しいなって思ったのを覚えてます。8分の5チップもインターネットで調べてパッケージを見たら、なんかなんとなく記憶にあるなと思って、実際のチップよりも8分の5だからちょっとだけ小さくなって、子供とかも食べやすいっていうサイズになっていたポテトチップスみたいなものなんですかね。8分の5チップっていうのもなんかすごく名前も記憶に残ってますね。ポポロの話は先々週かなんか出ましたよね。大好きだったってご紹介しました。チョコが入ってる、これもお菓子。それからドンパッチっていうのも、あ、なんかこれもねあって、お友達とかが買って、ほらよく遠足とかでおやつ交換をするじゃないですか。そういう時にもらって、うわーってなったような記憶があって、そうだから自分が好きで、あのお母さんに頼んで買ってもらったおやつではないんだけれども、ドンパッチって、だけどお友達からもらって食べてびっくりした記憶はあります。 なんか口の中でこうパチパチ弾けるような、ちょっと子供にとっては舌がちょっと痛いとかってなるような、そういうものでしたよね。今でもあの31のアイスクリーム屋さんに行くと、あのパチパチ弾けるのが入っているポッピンシャワーでしたっけ、あのすごく人気のアイスがあったりしますけど、ああいう感じでこう口の中でパチパチパチってなるのってやっぱり今もねあるんですね。子供の頃の私はちょっとこう刺激が強いものが苦手で、炭酸とかも飲めなかったし、そうあんまりこう、うん、なんか辛いとかちょっと味の強いものを苦手な子だったので、ドンパッチはすごく衝撃的だったような記憶があります。あとはコーヒー味のガム、これは私は記憶になくて、当時に流行っていたそうですよ。そうでもね、ガムっていう話から思い出して、私が記憶に残っててよく食べたなと思うガムはブルーベリーの味のガムで、でもそうガムもいつの間にか形態が変わってっていうか、私子供の頃ガムといえばあの薄い板ガムって言われているような紙に包んであって、薄くこう伸ばしてあるようなあのサイズ、ポケットに入るぐらいの小さい細長いサイズなんだけれども、そのケース自体が、まあ、ケースっていうのかな、パッケージ自体がその中に薄いガムが何枚も入っていてっていうものがメインだったような気がするんですけど、いつの間にかあの薄いガムっていうのもあんまり見かけなくなりましたよね。一個一個の粒になっているようなガムが多くなってきたりして、ふとそれも忘れてたんだけど思い出して、ああ板状のガム食べてたよなーなんてちょっと思っちゃいました。皆さんも覚えてませんか、ブルーベリー私すごい食べてた記憶があります。それからね、ミセスガレットハンコください、もろこし村、なんかこの辺りも名前は聞いたことがあるなーと思うんですが、ハンコください、なんかまさにハンコみたいな形をしているチョコレートのお菓子でしたよ。そう、それぞれね写真見てみたんですけど、先ほど見たことあるような気がするな、もしかしたら食べてたのかもなって思うけれどもっていうようなお菓子もいくつもありました。いかがですか、皆さん覚えてますか。結構なんか当時のお菓子はこのテレビ CM ともセットになってみんなの記憶に残っているみたいなものも多かったみたいですね。あの今よりももしかしたら商品の数は限られてて、しかもその人気の商品となると、その商品名と音楽とそのコマーシャル全体で、あのお菓子といえばあのコマーシャルだよなとか、あの曲だよなみたいに覚えてる方も多いなんていう風に聞きますね。懐かしいですね。そうでも結構今もなんか駄菓子屋さんってあるじゃないですか。駄菓子屋さんってね、本当は昭和とかもっと昔なのかな、その昔ながらの子供たちが買いに行くお菓子屋さんっていう存在だったけれども、最近また復活してるっていう感じなのかな。駄菓子屋さんっていうお店がこう店舗でねあったりとか、うちの近くにもねありますね。それか大きなショッピングモールとかの中にあの入っている駄菓子屋さんみたいな、そういうお店も結構あって、でそこに行くと私が子供の頃食べていたようなお菓子も、あ今も売ってるんだっていうものがすごくたくさんあって、そうだからなくなっちゃったもの、もう今食べたいのに食べられないなって思い出せないぐらい駄菓子屋さんに行くと、ああこれも食べたな、あれも食べたなって思い出すようなお菓子がたくさんあります。そうそう、普通のスーパーとかだとなかなか見かけなかったりするけど、駄菓子屋さんに行くとなんかありますよね。キャラメルとか、なんかサイコロの形した箱に入ってたキャラメルとか、あと同じような小さな箱に入って、これもブルーベリーだったかな、何味だったかな、あの丸い形状の小さな白い箱の中に入っているフルーツ味のガムとか、本当にボール状になっているガムとか、結構それをこうみんな遠足に持って行っては交換したりとかしたなって思うものがたくさんあるので、ちょっとねたまに覗いてみると楽しいですよね。いやいや懐かしい、おやつは300円までとかって決まってましたよね。うーん、ありました。皆さんもまた覚えてるお菓子とか懐かしいおやつの話あったらぜひ教えてくださいね。お待ちしています。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452。0120-00-6452。畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームひろみんさん、こんばんは。ふつおたです。5月23、24日に開催されたラオスフェス、今年も行ってしまいました。今年の個人的メインは何と言っても葛飾 FM の女神様の藤谷桃さんのステージを見ること&桃さんへの挨拶でした。眩しい黄色ワンピースでステージに出てきたエレガントの女性。ん？リハーサル？桃さんの出番はまだ早いんだけどと思っていたら、それは藤谷桃さんでした。リハーサルから撮影できるなんて幸せ。炎天下の中でしたけど、桃さんの癒し系の歌声を聞きながら暑さは忘れて撮影に没頭していました。物販で初にお目にかかった桃さん、ラジオから流れてくる同じ声、全然変わらずでエレガントな方でした。ジャケットのイラストがとても可愛い、ハッピーパレードを購入、今はすっかり愛鳥版になっています。次回はワンマンライブを拝見したいと思っています。ひろみんさん、お便りありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。あの、ももかにもいつもたくさんお便りを送ってくださっていまして、そんなひろみんさんと今回ラオスフェスで初めてお会いすることができて、私もすごく嬉しかったです。コラジオを通してお便りをご紹介したりして、たくさんなんかお便りをご紹介するっていうことは、なんか言葉をもらってるので、私もラジオから言葉をお返ししてっていう感じで、なんか会話してるような気分にいつもなるんですね。そんな風にこうラジオでいっぱいおしゃべりをしてきた方と初めてこうお会いするっていうのはすっごく嬉しいもので、あーこの方なんだなんていう感じでね、すごく嬉しいひとときを過ごさせていただきました。ちょっとお便りの中身の方に戻りますと、葛飾 FM の女神様ってすごい、ものすごく褒めていただいた感じですけどそう、エレガントって書いてくださって、私エレガントって言われたの初めてで、なんかちょっと嬉しいです。ちょっと背筋が伸びるような、なんかエレガントって素敵ですよね。大人の女性、華やかで美しい大人の女性、品が良くてみたいな、そんな言葉のイメージだから、エレガントな女性なんて言われたらどうしよう、緊張して次からなんかラジオでお話しするにも、ライブでお話しするにも、もうちょっと皆さんこんばんは、藤谷桃ですみたいにしなきゃいけないかなって思っちゃいますけど、ごめんなさいね、エレガントではないかもだけど、でもそんな風に言っていただけてすごく嬉しいです。今回そう、お写真も SNS にアップしてるのでご覧になった方も多いかと思うんですが、黄色のワンピースを今回着ましたというのも、少し前から天気予報とのにらめっこなわけですよ。いつも屋外イベントの時はね、お天気に左右される、しかもラオスフェスティバルなんて、ラオスの国をこう楽しむその空気感を感じてもらいたいから、やっぱりちょっと暖かいとか暑いぐらいのいいお天気の中が似合うんですよ。ラオスフェスティバル、寒い雨とかよりもね。でなのに天気予報を少し前から見ていたら、ずっと5月24、私が出演する日に雨マークがついていて、1週間前ぐらいに見た時にもう 80% とか降水確率、そんな感じで、あまり変わらないでしょうみたいな。降水確率もほら、お天気予報でこう、その今後変わるかもしれないっていうところもこう数値化されて出てたりするじゃないですか。あの天気予報のそのサイトにもよると思うんですけど、そう、ただ雨でも
ほぼ確実でしょうの雨と、まだまだ天気が変わるかもしれないけど今は雨予報ですみたいな、そういう状態とね、なんかこう天気予報に書かれてるんですが、5月24日はもうほぼ変わらないでしょうの雨が 80% だか 70% だかついてまして、あーいつもラオスの時ってお天気いいことが多いのに今回は雨になっちゃうのかなーってちょっと不安に思っていて、まあでもそこでね諦めてちゃダメじゃないですか。なので衣装何しようかなってちょっと悩んでいた頃だったので、やっぱり太陽を味方につけようと思って、太陽といえば黄色とかオレンジとかなんかそんなイメージだなと思って衣装を探した中で黄色のワンピースにしようということ、もう全身黄色、太陽を味方につけてますみたいな感じのワンピースに、その上にさらにお日様の、私ネックレスがあるんですね、結構大きいお日様がドーンと書かれてあるそう、あのちょっとエスニックなお洋服とかを着た時に使っているネックレスで、過去に何度か登場してるんですけど、ここぞという時に晴れてという時につけてるネックレスがあるんですが、今回もその子に一緒に来てもらって、もうあれですよ、だからもう私そのものがてるてる坊主みたいなこう意味合いをね発信しているような姿だったんですけれども、そう、でもまあその甲斐もあってかそうじゃないかわからないけれども、だんだんだんだん日にちが近づくにつれてお天気予報がちょっとずつ変わってきて、なんと最後までお天気のいい中で5月24日もラオスフェスティバルを行うことができまして、本当に良かったです。あのちょうど良かったかも、暑すぎずでもあの雨とかではなく曇りってほど暗くもなくて、ちょうどいいお天気の中でライブをすることができました。そうヒロミンさんがね撮影をして楽しんでくださったって書いてありましたけれども、ヒロミンさんはあのお写真をいつもすごく綺麗にたくさん撮っていらっしゃって、今回はちょっと私の、 あの SNS の方のお写真もヒロミンさんのお写真素敵だったので少しお借りしてアップさせていただいたりしたんですが、あのたくさんの笑顔の写真を撮ってくださって本当にありがとうございます。そうですよね、こうラジオで声だけを聞いていて、でいざってこうお話しすると本当にこの声の人だみたいに思うことってありますもんね。そうなんです、いつもこの声で、あの家で子供たちに話す時もこの声で全くそう変わらないんですけど、私いつものこのまんまなのでね、そうなんです、こんな感じです。いやでも CD も聞いてくださってるということですごく嬉しいです、ありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでいただけたらと、あの流れ星ね今回もリクエストいただきましたけれども、音楽も楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。いや改めてラオスフェスティバルにいらしてくださった皆さんありがとうございました。1年に1回のお楽しみという感じで、私も毎年楽しみにこの時期参加させていただいています。ライブが楽しいのはもちろんですけれども、あの今回もたくさんマンゴーを楽しませてもらって、これもSNS にねあの写真とか載せましたけれども、本当に美味しくて、もうどうしようかと思うぐらい甘くて美味しかったです。今回何個もいただきました。でそうそう、買ってきたマンゴーを家族みんなで楽しもうと思ったら、マンゴーってやっぱりちょっとなんて言うんだろう、香りがこの日本のフルーツにはないようなマンゴーならではの香りがあるんですよね。その香りの強さがうちの子供たちは2人ともちょっと苦手で、私と主人は美味しくてパクパクいっぱい食べたんだけれども、子供たちにも本当は食べさせたかったんだけれども、あちょっとなんか甘いけどこの香りが苦手ってなってしまって、子供たちは食べてくれなかったんですが、うちの犬がですね反対にあの香りがすごく好きだったのか、調べてみたら少しならワンちゃん食べても大丈夫っていうことで、揚げすぎちゃうと糖分がね取りすぎちゃうからあれなんですけど、ちょっとならあのワンちゃんにも問題がないって書いてあったので、少し切ってあげてみたら大喜びで、それからねそのさっき香りって言いましたけど、私がキッチンに立って何かしてる時に何にも言わないのに、マンゴーの皮を剥き始めるとクンクンクンクンって声が聞こえてきて、姿は見えてないんですよキッチンの中だから。なのにおそらくマンゴーの皮をこう剥き始めるとマンゴーの香りがふわーって部屋に広がるから、マンゴーの香り来た僕も食べられると思ってクンクン泣きながら毎回マンゴー剥くたびにちょうだいちょうだいって言ってたぐらい、 うちの犬の方がすっかり気に入って、そうだから大人二人と犬一匹でマンゴーを楽しませてもらって、子供たちにはねちょっと残念だったんですけれどもね、すっごく美味しかったです。しばらくはなんか家の中がちょっと南国っていうのかな、このエスニックな感じで、そうなんかアジアンな焼きそばを作ってみたりとか、ラオスの時にあの買ってきたビールを開けたりとか、なんかまだまだ5月24日が終わっても我が家はなんかこうアジアンな雰囲気が残っていました。とても楽しかったです。またね、来年ぜひ皆さんよかったらお越しください。そしてひろみさん、いつもありがとうございます。お便りも楽しみにいつもお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。さてここでですね、先週ゲストにいらしてくださいました津軽三味線奏者の矢吹和幸さんとのトーク、実はゲスト会は前回だったので、その先週の放送で終わりかと思いきや、お話が本当にこう盛り上がりまして、予定していたよりもずっと長く楽しい収録が続いたため、カットしてしまうのはもったいないんじゃないかというスタッフさんたちとの話し合いによって、今週ちょっとだけ先週の続きとして矢吹さんとのトークをお聞きいただけたらと思います。では少しだけですが、津軽三味線奏者の矢吹和幸さんとのトーク、お楽しみください。
ナレーションとか聞いてみたいな、この声で
やりたい、マジでやりたい。
なんかラジオもやりたいってね、
ラジオもやりたいです、やりたいです、やりたいですね。
なんか新しくこう
やってくださいよ、
トーク
やりたいんですよ、マジで
やってほしいですよね、
やってほしい、やってほしい。このね、声プラス三味線なんて最強じゃないですか。
いや、なんかこう音楽を盛り上げる番組やりたいですね、日本の音楽を盛り上げる、
ね、いいっすね。メロコアを三味線でやるのは考えなかったんですか。
いや、もう基本的にあのパワーコードじゃないですか、
はい、
だからあとあの減衰楽器なんで、はい、なんか全然マッチしないんですよ、はい、だけどアタック音に関しては、はい、今やってみたら面白いかもしれないですね。
そう、アレンジを要はその
メロコアにして
持続音が出ないじゃないですか、はい、だから、まあ、それ用のアレンジにして、うん、で、まあ、楽器構成をちょっと変えればなんかいけるんじゃないかなと思って、
いけるでしょうね、うん
あのままやっちゃうと、うん、ドラムギターだけ三味線に変えるとかやっちゃうと多分成立しないけど、三味線軸に考えてアレンジ組めば多分できるんじゃないかなって思って
ます、ね、そうですね、
うん、なんか面白そう。
いや、もうだから
どうしよう、次の CD にメロコン入ってたりして
あ、そしたら絶対聞くわ、
すごい嬉しいね。
おもろそうですね、それ
おもろそうですね、多分誰もやってないと思う。だってパワーコードね、ドとソで出すのってなんかすごい響く感じがするんですけど、
うん、すみません、質問です、はい、パワーコードっていうのは何ですか。パワーコード、
ドミソってあるじゃん、うん、ドミソって C のコードじゃないですか、うん、ミを抜くんですよ、ドとソだけ、
うんうんうん、
これってロックの基本なんですよ。そう、
ミはあえて抜くんですか。
ミはね、入れちゃダメ、ロックで、ロックで、まあ、入れるよ、入れるけど、うん、ツンツンツンツンツンツンってやるじゃないですか、
うんうんうん、
ジャツツジャツツジャってやるじゃないですか、うん、あの時ってミが入ってないんですよ、うん、
そうなんですね。
逆にだから取りやすいんですよね。
そうです、そうです、すごい取りやすい、
そう 僕コピー耳でコピーして、
逆に身入れちゃうとロックにならないから、うん、色がついちゃって、
そう、面白い。
土層どうかな。
じゃあ他のコードもあえてその真ん中の3番目の音入れないとかっていう、
そうそうそう、
弾き方をしたりするんですね。
そうそうそう。 A メロはそれでいって B メロで、まあ、3和音とか4和音入れると対比ができて、そうそうそうそうそうっていう。メロコアはメロコアはまあ結構3度入ったりするけど、でもパワーコードっていうのはそういう。
勉強になった、初めて聞いた。そうなんです、ね、
シンプルだからすごい強いんですよ、
うん、まあまあ強いもんね。メロコーのじゃあの強さは実はそこにもあるんですね。
そこにも秘密があるって感じ。
そうなんだ、
はい、あこれずっと弾いてねえな、ジャズになっちゃってるからな。
いっぱいね、いっぱい加わるからね、ジャズだと ね、
でもね、たまに仕事でやると気持ちいいんですよ。
気持ちいいですよね。
めちゃくちゃ気持ちいいんですよ、テンション上がって。
そうなんだ、
うん。
最近めっちゃ小豆とか大好きで、昨日もたい焼き2個食べましたよ。
結構結構な量ですよね。お腹いっぱい。
いや僕もそっち派なんだけど、どっちかっていうと、
ね、美味しいですね。
美味しいですよね。で あと小豆、僕お菓子大好きなんですよ、スナック菓子が、
はいはい、
で食べるとやっぱ太るんですよね。
そうですね、はい、
そうですね、スナック菓子
で小豆ってそんな太らないんですよね、あれ。
あ、そうなんですか。
まあ、カメラとかね、はい、なんか揚げ物とかと違ってポテチとかよりはヘルシーなんですかね。
そう、まあ、糖分あるけどね。糖分あるけど、食べ過ぎたら絶対太るけど、あの2個とか3個ぐらい止めとけば、あとあのケーキのあのああいう甘さじゃないじゃないですか。
わかりますわかります。
だから
洋菓子よりは和菓子の方が
最近好きですね。
一番好きなのは
あんこ、もなかとかめっちゃ好きですね。
あんこが好きなんですね。
あんことかいいっすね、やっぱね。あ、洋菓子も好きですよ、焼き菓子、
はい、
カヌレとかあのフィナンシェとかあるじゃないですか、
はいはい、
あとフロランタンとかね、
はいはいはい、
よく
結構一口系の方が好き、はい、
その一口がこう5回ぐらい続くみたいな、ね、はいはい、気づいたら5個なくなってる、やばみたいな。
止まんなくなるんだよなあれ。
やばいっすよね、
マジで止まんなくなりますね、
はい、僕だってお酒そんなあの外見めっちゃ飲むように見えるじゃないですか。
大きいですしね、体もね、
はい、酒強いですよねって言われるんですよ、
はい、
で、あのいやそんなことないんですよって言って、本当に強くないんですよ僕お酒、
うん、
もう3杯4杯ぐらい飲んだらもう酔っ払っちゃうみたいなタイプで、あのお酒がつまみで、つまみがメインみたいになっちゃうんですよ。意味わかります。
食べる方が多くなってお酒は時々みたいな。
わかります。
それね、マジでこれ太る原因これだなみたいな。
つまみは別に そのお酒のつまみが甘いものとかではなくて、
いやもう全然茶色系が大好きです。
あ、はい、なるほどなるほど。
茶色系、唐揚げとか、
唐揚げとか、はい、唐揚げとかも食べ過ぎるとね太っちゃいそうですもんね、はい、揚げ物ですもんね。
でもこれは今日はちょっと冷めてるからカロリーゼロと思って食っちゃって、
冷めるとカロリー減るんだ。知らなかった。そうなんだね。
いいよもう気にしなくても。
そ
う、もう食いたいもん食いたいもん食った方が一番いいっすよ。もうね、後でどうにもなんだから太ったから。
でも確かにその津軽三味線のあのパワーはね、ちょっとカロリー取っとかないと無理ですよね。
そういうことしときましょうか。
いやだって結構パワフルじゃないですか。
いやいや、
ま
あ、今のはちょっと無理があったっぽい。
え、嘘、本当重いし。
めっちゃ面白かったです今。
いや本当に重いっておっしゃってたし、あれをこう持ち続けて演奏したら、
はい、
でもないですね。いや、はい、ごめんなさい。
いやそういう時もあります。
ありますか、は
い、いやでもカロリー使うと思うけどね。
ね、楽器は頭もね考えながら。
ピアノだってそうでしょ。
そうそうそう、体以上にねやっぱり頭も使うとお腹も空きますよね、うん、本番終わった後とか ね、ま
あ、ピアノってあの曲自体が長いとかあるじゃないですか、クラシックの場合だと、
は
い、津軽三味線に関しては1曲自体はそんなに長くないから。
あ、そうなんですか。
そうです。
どのくらいですか。
いや5分もあればもう完結できるんで、
あ、
まあ、あのその歌の伴奏というかその完璧な完全体のその津軽民謡の中に津軽三味線が入ってるパターンでやると7、8分いくときありますけど、
はい、
例えば15分とか、
うんうん、
そういうのはないんですよ津軽三味線はね。長歌は別ですけど、だからピアノはの方が多分カロリー使います。
クラシックのね長い曲で、確かに長い曲ありますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ピアノ競争曲とか ね、そういう風になっちゃうと ね、
たちょっと アルバムも作りたいんですよ本当に。
あ、もう構想が、
構想がね、うんうん、そうですね、
ぼんやりと
ぼんやりとって感じです。
あ、いいっすね、
楽しみですね。
メロコアかな3曲目ぐらいに ね
3曲目ぐらいに、うん、1曲目ではなくてね、
絶対ダメでしょ、
ちょっと楽しみにしてる感じ
で、
ね、
いやでも面白いと思うんですよ僕ヒップホップのアーティストとなんかちょっとやりたいなと思って。
ああ、いいかも。
間口広いですからね、
逆に合いそうですよね、う
ん、めっちゃ好きなんで僕、
楽しい感じが、
ヒップホップが。あ、そうなんですか、
はい、
結構ブラックミュージック
めっちゃ僕あの2パックがめっちゃ
好きです。ああ、はいはいはい、僕も一時期結構聴いてました、
はい、それもバンド時代にそのなんか先輩方とやって車の中でかかってるのが2パックだったんですよ、はい、あとアイスティーとか、
うんうんうんうん、
あの昔のやつですね、
はい、
かっこいいなと思って、それからずっと聴くようになりましたね。
なんかシナジーがどっかにあるんかなって今ちょっと思ったんだよな、
うん、
あれってだからライムというかその声がパーカッション的な、
うんうん、リズムが ね
あるじゃないですか、
中心になってた
もん、ね、だからなんかどっかでこう矢吹さんの頭の中につながるものがあるんじゃないかなって今ちょっと思ったんですけどね、直感的にこの理屈じゃなくてね、
僕ねその僕が好きな音楽ってあの自分で思ってるのはそのなんかエド・シーランみたいなずっと同じコードで完結できる曲、同じのがこうずっとこうメロディーが
シーケンス的にこう
そうです、はいはいはい、入ってるのが聴いちゃうんですよ僕ずっと。多分セロトニンとかもビャって出てんでしょうね、そういうのが好きなんだなって自分で最近思ってますね。よく聞いてます。お気に入りリストそういうのばっかりですもんね。
そうなんです。三味線の音楽にはそういう要素はないですか？
ゼロです。
ゼロなんですね。
今の話でちょっと思ったのが、今日この番組でかけさせていただいた2曲って結構クラブチックなイメージがちょっとあったんですよね、
はい、
クラブミュージックって結構そのリグレイン的な短いパッセージを繰り返すんだよ。だから
あ、そう
です、意外性はないんだけど分かってるから乗れるんですよ、
うん、心地よいね、
心地よいとか、うん、多分そういうことも今の話の中にあんのかなってちょっと思ったんですよね、はい、そのなんだろう、矢吹さんの好きな音楽性として多分そういうリフレインっていうワードがちょっとキーになるのかなって今ちょっと思ったんですよね、うん、僕もクラブミュージック大好きなんで。
あ、本当ですか。
だからすごい先聞いてて心地よかった
です。あ、よかったです。
あ、尺八入ってきたとか、
普通はそこに尺八とか三味線入ってこないからね、
うん、
普通のクラブミュージックだけだとね新しいよね。
尺八と三味線、津軽三味線っていいですね、なんか、はい、キャラが違うから、
そうです、ね、
両方引き立つじゃないですか、
はいはい、
すごいいいなと思いました。さっき
ありがとうございます。
次の CD 楽しみにしてます、
はい、
ぜひまたあの CD できたらできたよってあの告知しに持ってきてください、
はい、
番組
よろしくお願いします。
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームミッドナイトティータイムさん、モモさんこんばんは。怪しいラジオネームになってしまいましたが、笑う。私のおやつ話は大人のおやつです。ティータイムで優雅にスイーツをというとアフタヌーンティーだと思うのですが、園児を二人育てる私にとってアフタヌーンティーというものは存在しません。かっこ、午後の母はすごく忙しい。笑う。というわけで私の優雅なおやつのひとときは休前日の夜中、子供たちがみんな寝静まった後に一人優雅にちょっと高級なおやつとともに紅茶かコーヒーを楽しむ時間です。家の近くにできたケーキ屋さんの焼き菓子とチョコがとっても美味しくて、週末に大人だけで食べようと買ってきてしまってあります。かっこ悪い。至福のひとときです。ももさんもたまには大人のおやつタイム満喫してくださいね。 ミッドナイトティータイムさん、お便りありがとうございます。なんかの映画のタイトルみたいだなと、ミッドナイトティータイムってなんかねありそうですけど、なるほどね。アフタヌーンティーってティータイムとして、まあ、一番有名じゃないかと思います。あのお皿が3段ぐらいになっていて、ケーキとサンドイッチとお菓子とみたいな感じで、まあなんて優雅なひとときって思いますけれども、アフタヌーンティーなんてね、子育て真っ只中の私たちにとって、もう私たち一緒にしちゃってますけど、私たちにとって訪れるはずもないというか、あ、まあおやつタイムはありますよ。子供たちと一緒におやつ食べるよっていう、こうコンビニとかスーパーとかで買ってきたおやつをわーって開けて食べたりとか、まあお家で何か作ったおやつを食べたりっていうおやつタイムはありますが、なんかそのおやつの時間はあくまでおやつタイム、おやつの時間って感じで、あれをちょっとアフタヌーンティーとは呼べないかなという感じがするので、わかります、言いたいことすごくわかります。そのアフタヌーンティー的なことを夜中にしたいってことですよね。ねえ、休前日ってことは次の日朝早く起きなくてもいい、子供のお弁当作らなくてもいい、ちょっとだけお寝坊してもいいかなっていう、その前の日の夜にみんなが寝ちゃって静かになった時間でコーヒーか紅茶を入れてね、そう、普段子供たちと食べているおやつとはちょっと違う大人が好きなおやつ、そう、子供たちと食べるときはやっぱり子供たちが好きなおやつを中心にセレクトするので、大人だけがこう食べるなんかちょっとビターなチョコレートとかコーヒー味のものとか、やっぱりちょっとね違うじゃないですか。そういうものを大人が楽しめるっていうのをやつを買っておいてしまってるっていうところちょっと面白かったけど、あの出さないんですね、奥にしまってあって夜出してくるんですね。そうそうそう、あのもしかしたら出しちゃうと食べられちゃうって可能性もあるからね、一旦しまっておいてみたいな感じで夜に楽しむっていうのをすっごく憧れますね。至福のひとときだろうなーって思います。いいなー。もちろんそのティータイムを中心にというか、それを楽しむ時間ってするのもすごく素敵ですし、そこにそういったスイーツを食べたりお茶をしたりしながら自分の好きなことをする時間にするとかっていうのも贅沢でいいですよね。美味しいお菓子をつまみながら、美味しいコーヒーとかを飲みながら、好きな本を読むとか、好きな音楽をかけるとか、好きな映画を見るとか、そうだな、はたまたもっとこういろんな趣味がある方は絵を描くとか、そう夜だからね、あんまり激しいことはできないと思うけれども、その静かな時間の中で楽しめるような、そういうこう趣味に当てるっていう、編み物をするとかね、わかんないですけど、いろありますもんね、大人の趣味ってね。そういう時間を過ごすっていうのもまたいいですね。幸せなひとときだなーって思います。なんか最近私はどうにもこうにもこう日中忙しかったりとか、結構疲れていることが多くてバタバタして動き回ってることも多かったりするので、この夜の大人時間を過ごしたいんだけれども、睡魔との戦いで眠くて眠くてしょうがなくて戻ってきて、子供たちをね寝かしつけて戻ってきて、ですぐにのんびりしたいんだけど、やっぱり寝かせるまでバタバタしてるから残してる家事が結構あったりして、でそれをこう順番に片付けてるうちにどんどん眠くなっちゃって、わあでもちょっと夜これ食べたかったんだよなとか、それこそねスイーツとか、なんかもうちょっとお茶飲みたかったのにっていうので、もう半分ね眠眠な状態でなんかちょっとパクッと食べて、あもう歯磨きして寝ようみたいになることが多くて、なのでちょっとまあ意識してこういう時間を埋めたらいいなってお便りを読んでいて思いました。なんか最近ダメなんですよね、もう眠気に勝てなくて。そう、あの犬が来たってこともあるかもしれない、なんかワンちゃんと一緒にお散歩したりすることで前よりも運動する時間も、そう結構歩くようになりまして、うちの子もね、うちの子が歩くってことは私も一緒に歩けるわけじゃないですか。お散歩の距離も長くなってきたり、時間も増えてきた分、いっぱい運動したり、子育てして家事して仕事してピアノの先生してみたいなことするともう夜くたくたになっちゃうのでね、そうなかなか優雅な時間が過ごせてないですが、ちょっと頑張ってみます。私もあのミッドナイトティータイムを楽しめたらいいなって思います。皆さんどうですか、こういったなんかちょっとおやつって聞いちゃうとどうしてもね子供のためのものみたいに思っちゃうけれども、
いやいやそうじゃなくて大人が楽しむもの、人によってはお酒と一緒に、まあ、おやつって言ってもお菓子じゃなくてお酒のおつまみ的な感じのおやつタイム、ご飯じゃない時間として夜楽しんでるっていう方もいらっしゃるかもしれないので、もしあったらぜひ教えてください。こんな優雅なおやつ時間を夜過ごしてますよとかっていうのがあったら聞きたいです。ぜひあの桃缶もこの夜の時間帯なので、皆さん美味しい飲み物とスイーツでもいいですし、美味しいお酒とおつまみでもいいし、ラジオってなんかそういう楽しみ方ができますよね。聞くだけだから、何か美味しいものを食べたりしながらゆっくり夜のラジオタイムを楽しむっていうのもまたいいなって思いますので、あのお腹空いたら食べたいもの持ってきてくださいぜひぜひラジオの前で一緒に食べながら楽しんでくださいね。ミッドナイトティータイムさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。 その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は先月行われたラオスフェスティバルのことを振り返ったり、また今月のテーマおやつの話もたくさん出てきました。子供の頃食べていた懐かしいおやつ、昭和のおやつのお話なんかも出てきましたよね。と思ったら今度は子供のための時間だけではないおやつタイムはという感じで、夜の大人のおやつのお話も出てきました。ちょっと高級なおやつを食べながらほっとお茶を楽しんで、まあまた明日から頑張るぞみたいな、そんな気持ちになれるおやつタイムって、そうやっぱりいいですよね。その食べて、食べることだけを満足するのではなくて、その食べてほっこりした時間そのものが幸せな気持ちになったりとか、ふっと一息つけて、ね、癒されたり、また頑張ろうって思えるのがおやつタイムだなって思います。私も後でおやつ食べに行こうかな。ぜひ皆さんもおやつのお話聞かせてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかんアットマークはたなか .com、MOMOCAN アットマークはたなか .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。